愛媛大学研究室からこんにちは。
これは環境中や食品中に含まれる、さまざまな混合物を分離してそれぞれを純粋な形で得ることができる、あるいは分析することのできる機械です。でこれを使って、食品中に目的のものがあるのかどうか、あるのであればどれぐらいの量が含まれているのか、そういったことを分析測定することができます。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は農学部西康介助教にご出演いただき、エポキシド加水分解酵素の研究について伺います。先週はラジオをお聞きの皆さんにピレスロイドを、
そうですね
覚えていただいたかと思うんですが、今週はですねエポキシド
加水分解酵素ですねちょっと聞き慣れない言葉なんで、
聞き慣れないですね、まずこのエポキシドをお伺いする前にですね、ホルモンの話を少しお伺いしたいと思うんですけども、
そうですね、どうしてこのエポキシド加水分解酵素を研究したかということなんですが、留学先の研究室の教授の先生が、されてた仕事なんですけれども、昆虫の幼虫には葉弱ホルモンと呼ばれるホルモンがあって、脱皮をするときにこのホルモンが多いと脱皮をした後も幼虫のまま、脱皮をするときにこのホルモンが少ないと成虫になるんです。この葉弱ホルモンにエポキシドと呼ばれる構造がありまして、炭素と炭素と酸素、この3つの原子がこう三角形になっているような構造なんですけれども、エポキシド加水分解酵素と呼ばれる酵素がこのエポキシドを壊してしまうんです、
その三角形を壊す、
そうなんです、そうすると葉弱ホルモンの作用が失われるんですね、そうすると、葉弱ホルモンが少なくなるので、脱皮をした後に成虫になる、そういったホルモンを調節するような働きを持っている酵素なんです、
葉弱ホルモンって、幼く若いホルモンっていう、書くんですよね、だから若いホルモンを壊すことで大人に、
その
脱皮していくごとに成虫に、
そうですね、
なっていくっていう、
幼さを保つホルモンっていうんですかね、
わ
あ人にもあったら面白いからと
でもそのエポキシド加水分解酵素自体は人にもあるって、
実は人にもあるんですね。
およ
いやこれ面白いなと
その酵素よりは葉弱ホルモンが欲しいなと思うんです
そうですね、
人の中での役割としてのそのエポキシド加水分解酵素、これを調べてみることにされたそうです、
そうなんですね、これもその教授の先生がされたんですけど、人にもあるということで、じゃあ人でどういう役割をしているのかな、ということを調べてみると難しい話になるんですが、人ではシトクローン P450 と呼ばれる酵素があって、脂肪酸の一種であるアラキドン酸っていうのがありまして、このアラキドン酸にエポキシドを作るんですね、
三角形が、
でその、三角形のエポキシドを人のエポキシド加水分解酵素が壊すということが分かってきました。でこのアラキドン酸なんですが、ちょっと難しい話が続くんですが、体の中で、いろんな酵素によって代謝されて形が少しずつ変わっていくんです。形が少し変化したものを代謝物と呼んでるんですが、このアラキドン酸の代謝物っていうのは、その多くが炎症反応を引き起こすような性質がありまして、薬局とかでよく市販の鎮痛剤ってあるんですが、その鎮痛剤の多くっていうのはアラキドン酸の代謝物を作る酵素に働いて、代謝物が作られないようにするんですね。そうすると、こう痛みを発生させる物質とか、あるいはこう炎症反応のこう赤い腫れとかですね、そういったものを抑えることができるんですね。
いい働きですね。
そうですね、
いい働きですよ。
でそのアラキドン酸の代謝物、その多くが先ほどお話ししたように炎症反応をこう引き起こすようなものなんですけれども、エポキシ化されたアラキドン酸っていうのは血圧を下げたり炎症を鎮めたりっていう、他の代謝物と逆の反応をするっていうことが分かってきました。なのでエポキシ化されたアラキドン酸をエポキシド加水分解酵素が壊してしまいます、そうすると、その血圧を下げたりとか炎症を鎮めたり、そういった作用が失われてしまうんですね。なのでこのエポキシド加水分解酵素の働きを止めれば、 血圧を下げたり、体の中の炎症を抑えたりする新しい薬になるんじゃないかというふうに、
はい、
まあ、考えてこの研究を行いました。
エポキシド下垂分解酵素はいい働き
をするものを壊すんですね、なので壊さないようにしてあげれば、はい、体の中でいい働きをするものが増えることで、
はい、
例えば高血圧の人であれば血圧を少し下げたりとか、あるいは炎症反応が起きている人には炎症を沈めるような、そういった作用を持つ、まあ、この酵素をターゲットにしたような薬っていうのはまだこれまでに作られていないので、はい、まあ、本当に新しい薬を作ることができるんじゃないかなということで、このアイデアをもとに研究を進めていったわけですね。で、まあ、そこで、はい、まあ、有機合成っていう、まあ、いろんな化合物を作るのを専門にするような研究者と、
はい、
まあ、共同で人工的にいろいろなものを作って、で、まあ、その中からエポキシド下垂分解酵素の働きを止められるような、
うん、
まあ、そういったものをこう見つけ出そうという研究も、まあ、アメリカで行っていました。
その研究をしているというのを知った韓国の製薬会社の方が、
はい、そうですね、
はい、研究資金を出しますからということ で、
そうなんです、ね、
先生韓国の方にしばらく行かれたんですね、
はい、
そこであのエポキシド下垂分解酵素を対象にした薬の研究再開、
そうですね、はい、そこでまた再開することができまして、は
い、でその結果新しい薬になりそうな化合物を作り出すことに成功して、
はい、
企業と共同で特許までお取りになったんです。
そうですね、まあ、運よくあのうまいものが見つかりまして、共同で特許を出したんですが、まあ、本当にそれが実際に使われるような薬になれば本当にまあそれは嬉しいかなという思うんですが、
現在もあの継続してらっしゃるんですよね。
そうですね、現在もその研究を継続していて、
はい、
で今はあの植物の葉っぱとか食品の中にですね、そのエポキシド下垂分解酵素の働きを止めるようなものを探していまして、まあ、食品としてそれらを摂取することで血圧が高い人であれば血圧上昇を抑制できる、まあ、そういった効果のある、まあ、機能性食品ですね、
はい、
そういったものをまあ開発できればいいかなというような形で、はい、現在も研究を続けております。
そして2010年には愛媛大学に着任されて、現在もエポキシド下垂分解酵素、そして農薬を分解する酵素について研究を続けていらっしゃる、
ね、はい、そうですね、エポキシド下垂分解酵素はさっきにお話ししたように、
はい、
アラキドン酸のエポキシドを、まあ、壊すという話をしたんですが、
はい、
アラキドン酸、
アラキドンでもいいですか脂肪をたっぷりつけたアラキドン
でああ、なんか研究室でこう流行りそうな、オメガ6っていう、はい、はい、あの種類の脂肪酸なんですが、はい、魚には DHA ちょっと聞いたことがあるんじゃないです
か、はい、聞き慣
れてますよね、
はい
はい、DHA と呼ばれる、これはあのオメガ3っていうまたオメガ6とは違う種類の脂肪酸なんですが、はい、このオメガ3脂肪酸もアラキドン酸と同じようにエポキシドというものが作られまして、
酸化系が作られて、
そうですね、
はい、
でエポキシド下垂分解酵素がこのエポキシドを壊すということが最近分かってきまして、ただこれまではアラキドン酸のようなオメガ6と呼ばれている種類の脂肪酸については調べられてきてるんですが、
はい、
DHA などのオメガ3と呼ばれる脂肪酸についてはまだ詳しく調べられていないので、
はい、
じゃあそのオメガ6の脂肪酸とオメガ3の脂肪酸のエポキシドの役割っていうのは、まあ、どのように違っているのか、あるいは同じような働きをしているのか、まあ、そういったところについて、現在ちょっと調べているところです。
前半でもアラキドン酸のお話を伺いましたけれども、
はい、
その脂肪酸についても最近いろいろこう、ね、
はい、
巷で話題になっているとか抑えるとか分解するとか、
そうですね、
よく聞きますけれども、
はい、
あのいろいろな反応を起こさせるん
ですね。そうなんですね、実はあの脂肪酸が、まあ、代謝されたその代謝物っていうのは、はい、あのさっきアラキドン酸の代謝物が、まあ、炎症反応を引き起こすっていうお話をしましたけれど、脂肪酸の代謝物っていうのは体の中でまあ、いろんな反応を引き起こすような伝達者のような役割を持っていまして、まあ、脂肪酸のエポキシドが体の中でどのような反応を伝達するのか、うん、まあ、そういったことをこう明らかにしていくことで、はい、人の健康とかですね、まあ、病気の予防であったり、あるいは病気のこう治療 そういったことにこうつながっていくんじゃないかと思って、うん、現在研究を進めているところですね。
メタボとか、
メタボ、そうですね。その辺にもちょっと興味があって、メタボの解消にも何らかのこう、ね、役割が見つかれば、
そうですよね、
すごく面白いなと思うんですがね、はい。
さまざまな研究をしていらっしゃいますが、これからの展望といいますか、先生のこう目標というようなものはどういったものですか？
そうですね、先週エステラーゼがピレスロイドを分解して無毒化するというお話をしたんですが、はい、まあ、このように人の体の中には農薬を分解するような酵素が、はい、まあ、いくつかあるんですが、まあ、それはもともと農薬を分解するために存在しているっていうわけじゃないんですね。もともとは体の中で何かの役割があって、まあ、それに加えて農薬も、まあ、分解するような働きを持っているのではないかというふうに考えています、
はい、
なので、まあ、本当は、まあ、そういった農薬を分解する酵素が何の役割を果たしているのか、まあ、そういったところを知りたいんですが、まだ十分に分かってないんですね。まあ、そういったところについて、まあ、いろいろ、研究を進めていきたいと。あと農薬の分解は肝臓で起きるんですが、
はい、
その農薬を分解する酵素は肝臓だけじゃなくて、まあ、他にもいろんな臓器、例えば腎臓であったり、そういったところにも存在していまして、
はい、
あるいは脳にも存在しているんですが、
はい、
まあ、そういったところに何であるのか、まあ、農薬をもちろん分解するためではないですよね、まあ、本当にどういった働きをしているのかなということを、
はい、
まあ、突き止めていければというような考えを持って、まあ、そのような展望を持って現在は研究を進めています。
人間の生命は本当神秘ですけれども、そういうことから考えても、はい、きっと無駄なものはないですものね。
そうですね、本当に、まあ、体の中で何かをこう調節したりとか、はい、そういった働きを持ってるんじゃないかなと思ってるんですが、まあ、今のところその結果っていうのはまだ出てないんですが、
はい、
まあ、農薬を分解するようなそういった酵素が、まあ、体の中でどういった働きをしているかということを、まあ、明確にした上で、まあ、それがメタボリックシンドロームとか、まあ、何らかの病気の、まあ、発症であったり、あるいはその症状の増悪に関わっているのであれば、
はい、
まあ、先ほどの薬の話じゃないですけど、
はい、
まあ、それを防ぐような研究につなげていって、まあ、学術的な成果だけじゃなくて社会に広く研究成果を還元していければというふうに考えています。
もう先生の研究はこれまで私たちが知らないところでもこう花を咲かせていってるわけですから、
はい、
また、
はい、
まあ、これからも違う花を
咲かせることができれば、はい、咲かしたいと思います。
わ、楽しみにしています。
ありがとうございます。
先週今週とどうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は法文学部浅井志保准教授にお話を伺います。お楽しみに。